一般質問。申し合わせにより、決められた議員の一般質問の一部を掲載しています。カスタマーハラスメント対策。平畑武志議員。新生三重、鈴鹿市選出。質問。人格を否定する暴言や、土下座による謝罪の要求、威嚇、偽りなど、明らかに一般常識を超えたカスタマーハラスメントは深刻な問題です。国で法改正等を含めた議論が進められている中、県は今後どのように対策を進めるのか、知事の意気込みを伺います。回答。物を売る人も買う人も平等であるはずが、お客様は神様であるという風潮が広まってしまっており、子供たちの将来のためにも、このような社会を変えていく必要があると考えています。県では、知事をトップとする推進本部を設置するとともに、有識者等を構成員とする懇話会を設置し、条例制定の検討も含め、三重県が住みやすい場所となるよう対応していきます。その他の質問事項。子ども医療費補助金の対象年齢の引き上げについて、教員を目指す若者の確保について、ほか、予算確保を含めた道路施設の維持管理、青木健純議員、自由民主党、津市選出。質問。人件費や材料費の高騰が続く中、道路施設の安全安心を確保するためには、維持管理のための予算確保や効率的・効果的な管理の推進が必要です。老朽化する道路施設の維持管理について、予算の確保も含め、どのように進めていくのかお聞かせください。回答。県では、道路施設の損傷後に修繕する事後保全型の維持管理から、損傷が進む前に計画的に修繕する予防保全型の維持管理への転換を図り、トータルコストの抑制に努めています。今後も国の予算を最大限活用するとともに、県単独事業の予算も確保しながら、地域の事情などに応じて安全・安心な道路環境を確保するため、効率的・効果的に維持管理を推進します。その他の質問事項。ONSEN、温泉を共通語として世界に発信することが観光成長戦略となる。農業の振興は新しい発想で未来につなぐ。エスコートゾーンの設置。永田隆久議員。総務、亀山市選出。質問。県内では歩道の点字ブロックはよく見かけますが、視覚障害者が横断歩道を利用する際に、手がかりとするエスコートゾーンはあまり見かけません。県内のエスコートゾーン設置の方針と状況について、またどこが主体となり設置していくかをお聞かせください。用語解説。エスコートゾーン。視覚障害者が道路を横断する際に、横断歩道から外れることなく道路を横断できるように手がかりとする横断歩道の中央部に設置された天井の突起の列のことです。用語解説終わり。回答。エスコートゾーンは警察または道路管理者が設置しており、警察庁で定められた設置指針に示される視覚障害者の利用頻度が高い施設周辺の横断歩道などは、警察が主体となって令和3年度までに県内28箇所55本を整備しました。引き続き視覚障害者の方の利用頻度や意見・要望を踏まえつつ、警察と 道路管理者が連携して設置を進めます。その他の質問事項。リニア中央新幹線の開業に向けて、関西本線の利用促進について、ほか、大阪・関西万博への子ども招待、吉田彩香議員、日本共産党、津市選出。質問、県は小中高の児童生徒の校外学習等の支援として、大阪・関西万博のチケット代を補助する事業を実施しますが、万博会場ではメタンガスによる爆発のリスクが指摘されています。教育委員会として安全面での課題が指摘されていることについて、どのように考えているかを伺います。回答、大阪・関西万博を校外学習等で訪れることは、子どもたちの視野をグローバルなものとするなど、体験活動の一つとしても有意義であると考えています。安全面については、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会において対策が講じられると聞いていますので、訪問する各学校においては、協会の対策を踏まえ、安全に万全を期して参加されるものと認識しています。今後とも安全対策の徹底状況を注視し、適時適切な対応に留意します。その他の質問事項。学校性教育の現状と包括的性教育の観点での生理用品の使い方の児童への指導。三重の縁結びマッチング事業の令和5年度の成果と今後の事業のあり方について。若者の人口流出対策。下野康介議員、新生三重鈴鹿市選出。質問。三重県の人口減少は2023年で年間2万人規模となり、厳しい状況です。社会減少数の約8割を15歳から29歳の若者が占めており、その数は2023年の実績で4595人です。10年以上続くこの傾向について、要因と対策をお聞かせください。回答、進学で県外に流出した人が、企業が多い土地で就職をして、三重県に戻ってこないということが要因の一つであると考えています。これを解決するために、三重県から出ていく若者に向けて、LINE を通じた就職情報等の発信をしていくとともに、三重県に多くの企業、特にその本社が来ていただくため、今後、知事会議で東京に一極集中している企業を、地方に分散させることについて議論していきたいと考えています。その他の質問事項、南海トラフ大地震、集中豪雨等大災害に向けた取り組みについて、令和17年国民スポーツ大会三重県開催に向けて、ほか、UIJ ターン、龍神圭介議員、自由民主党、津市選出。質問。昨年度の三重現場で県議会の参加者の若者から、就職の際に情報を探すために県のサイトを利用したが分かりづらかったとの声がありました。三重県に戻りたいと考えている方に寄り添うために、情報の一元化や網羅性を意識したサービスが必要だと考えますが、いかがですか？回答、令和6年4月から、県の就職支援情報を一元的に把握できるポータルサイト、三重の仕事探しチャンネルの運用を開始し、県内の企業情報や求人、インターンシップ情報、県内で働き活躍する方へのインタビュー記事や就職支援イベントの動画などを掲載しています。今後も 使い勝手の良さなどの観点から改善を行うとともに、あらゆる機会を通じてサイトの周知に努めます。その他の質問事項、情報通信産業誘致について、学校のデジタル活用について、ほか、三重県認知症高齢者 SOS ネットワーク、中瀬子初美議員、新生三重松阪市選出。質問、県は各市長が運用する認知症高齢者等 SOS ネットワークの実態をしっかりと把握できているのでしょうか。 SOS ネットワークが整備されるとともに、それが機能していることが重要です。県内の認知症高齢者等 SOS ネットワークにおける県の役割や課題、今後の展開について伺います。用語解説。認知症高齢者等 SOS ネットワーク。認知症高齢者などが行方不明となった際に、早期発見、保護などを行うための仕組みとして、厚生労働省通知に基づき、市長が実施主体となり、運用されています。行方不明の高齢者などが発生した場合、捜索届を受けた警察、もしくはご家族などから、市長を通じて関係機関にも情報が共有され、早期発見につなげるものです。用語解説終わり。回答。SOS ネットワークが適切かつ効果的に運用されるよう、市長担当課が出席する認知症市長連絡会に、本年度は三重県警察にも参画を依頼した上、改めて SOS ネットワークなどの役割について周知・確認などを行います。今後は各市庁における認知症高齢者などの行方不明の実態や取り組み状況などについても把握するとともに、好事例の横展開を行い、早期発見・保護のための体制の充実に努めます。その他の質問事項、ゴミゼロマインドをプラスチックゴミ対策に、障害者の就労支援について、ほか、国難に立ち向かえ、人口減少社会の現状と課題、山本範和議員、自由民主党、志摩市選出。質問、令和6年5月に宮崎県で開催された将来世代応援知事同盟サミットにおいて出された緊急アピールは力強い声明でした。このサミットにおいて東京一極を是正し、地方へ企業や人を分散させる重要性などを提案した知事の思いをお聞かせください。回答。人口減少の課題は、出生率の低い東京に人口が集中している点にあります。このことからサミットにおいて、企業の地方移転のための仕組みを作ることと、国を挙げて人口問題を議論するために、司令塔となる担当大臣等を配置することの2点を三重県から提案しました。地方から国を動かしていかないと、この国は沈没してしまうという思いで、今後も知事会議で議論し、国に働きかけます。その他の質問事項。白千鳥とパラオ。県内産業の振興について、ほか。差別を解消し、真に人権が尊重される三重県に。目指したい三重県の姿とは。小島智子議員、新生三重、桑名市桑名郡選出。質問。昨年、公立学校の教員が土地を購入した後に、その土地が非差別部落であることを理由に契約解除を要求した事案は、 重大な部落差別事案です。このことに対する知事の認識、人権尊重の視点に立って、県が目指すべき姿と、その実現に向けた知事の決意をお聞かせください。回答。高い人権意識を持って、差別解消に向け、積極的な役割を果たす責務がある県の公務員である教員による今回の差別行為は、決して許されるものではなく、非常に重く受け止めています。三重県から一日も早く差別をなくすため、すべての公務員が今回の差別行為を重く受け止め、高い人権意識を持って差別解消に向け、積極的な役割を果たす責務があることの重みを感じるよう取り組みます。その他の質問事項。ライドシェアって何？三重県とパラオ共和国との友好交流推進について。用語解説。ライドシェア。日本では自治体ライドシェアと呼ばれる自家用有償旅客運送と日本版ライドシェアと呼ばれる自家用車活用事業の2つが特例的に認められています。令和6年4月に新しく制度化された自家用車活用事業は、タクシーの供給量が不足している都市部や地方の観光地の一部などにおいて、タクシー事業者が運行主体となり、第二種運転免許を保有しないドライバーを雇用して、有償で輸送サービスを提供するものです。用語解説終わり。南部地域活性化基金の問題点と見直し。村林聡志議員、自由民主党、渡来郡選出。質問。南部地域活性化基金は、複数の市長が連携して行う人口流出対策を支援するものですが、市長からは上限300万円、最長3年間では効果が見込めないとの声が上がっています。人口減少は待ったなしの課題であり、市長の声を受けて問題点を速やかに見直すべきと考えますが、いかがですか？回答。地域の方々の声に寄り添い、南部の皆さんが希望を持てる制度となることが大切だと考えています。事業効果を最大限に発揮するためには、どのような制度であるべきかという観点から、市長の意見に耳を傾けながら、適時適切な見直しについてしっかりと議論し、検討していきます。その他の質問事項。宮川の流量回復、長期的な視点での藻場再生ほか、スペインとの交流の推進、藤田芳美議員、新生三重、鈴鹿市選出。質問。先日、スペインのバレンシア州を訪問し、様々な場所で調査を行うとともに、州政府との交流を深めてきました。州政府の首相からは、三重県を訪れることについて前向きな声も聞かれましたので、これを機にスペインとの交流の充実を図ってはいかがでしょうか。知事の考えを伺います。回答。昨年5月にスペインのバスク自治州を訪問し、企業誘致をはじめとする産業や、食や観光面での連携を促進しました。本年7月には、熊野古道世界遺産登録20周年を記念して、バスク自治州から巡礼道の関係者などにお越しいただき、世界遺産を共同でアピールする予定です。国際交流については、観光誘客や投資誘致など、三重県にとってのメリットを戦略的に考えつつ、丁寧に議論しながら対応していきます。その他の質問事項。 カシノナガキクイムシの被害状況調査とその対策について、農業振興について、大規模災害時の救助機関の連携、野村康夫議員、自由民主党、伊勢市鳥羽市選出。質問。大規模災害の発生時に、一人でも多くの命を救うためには、様々な機関と連携して、ヘリコプターを円滑かつ適切に運用することが重要です。県における大規模災害発生時のヘリコプターの運用調整の体制と、自衛隊との連携強化の取り組みについてお聞かせください。回答。大規模災害で県が被災した際には、県災害対策本部に航空運用調整担当を設置し、ヘリコプターが飛行する空域や役割分担等を調整します。自衛隊等の関係機関とは、実動訓練を実施するとともに、図上訓練で役割分担を確認するなど、連携を強化しています。今後も実効性のある訓練を重ね、関係機関との連携を一層強化することで、災害対策活動を円滑かつ確実に実施できるよう取り組みます。その他の質問事項、観光振興について、伊勢志摩連絡道路の今後について、他。